マルコによる福音書第5章1節から13節。イエス・キリストの生涯その32、悪霊レギオンの追い出し。こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。
イエス様のご生涯を順を追って、解説しています。前回はペンテコステ礼拝だったのでちょっと飛びましたけれども、前々回はイエス様が向こう岸に渡ろうと弟子たちにおっしゃって、一緒に船で渡っていたところ、途中で大嵐に遭ってしまった。しかしイエス様がそれを嵐を叱りつけると大なぎになったというところを見ました。こうしてイエス様ご一行は無事に向こう岸に渡られたわけです。その場所でイエス様は悪霊に取り憑かれている人から悪霊を追い出して解放してくださいました。ここから私たちは私たちに対する神様の約束、神様の励ましをいただきたいと思います。まずは今回の箇所で起こった出来事、それを順に見ていきたいと思います。講読は13節まででしたけれども、メッセージの中では20節まで取り扱いたいと思います。まず1節、こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。ゲラサというのはデカポリス地方の町の一つです。デカポリスというのは10の町という意味で、ギリシャ人が入植した10の町がある、そういう地方なんですね。でゲラサはその町の一つなんですが、場所としては地図をご覧いただくと分かる通り、ガリラヤ湖からはかなり離れております。ずっと南の方に、地図でいうと右下のところにある、これがゲラサなんですね。ですからここでは町の名前ではなくて、このデカポリス地方の別名として用いられているわけです。マタイの福音書では同様にガダラ人の地と呼ばれています。ガダラもデカポリスの町の一つなんですね。どちらもデカポリス地方を指しているここでは名称です。2節、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。イエス様ご一行が上陸をいたしますと、悪霊に取り憑かれた人が墓場から出てきました。悪霊というのはもともとは堕落した天使です。同じく天使 であった、そしてその頭であったサタン悪魔に従って神様に逆らい、今も逆らい続けています。そして彼らは神様が愛する人間を攻撃して、神様と人間の仲を引き裂こうとしているわけです。まあ、主な攻撃方法は様々な誘惑をもたらして、人間の中の様々な欲望をかきたてて罪に引き込んだり、問題がやってきた時に私たちの心に神様に対する不平不満の思いを持つようにささやきかけたりする、まあ、そうやって神様と人間の仲を引き裂こうとしているわけです。しかし時にはよりオカルト的な方法で人間を苦しめることもあります。その一つが人間に直接取り付いてその人格を支配してしまうことです。今回登場した人も悪霊に取り付かれてひどい状態に陥っていました。マルコの福音書、ルカの福音書、そしてマタイの福音書、この3つの福音書でこの記事が載っているんですが、マルコやルカの福音書だけ見ると1人だけ出てきたように見えますが、マタイの福音書を見ると2人というふうに書かれております。まあ、マルコやルカはおそらく2人の中でより症状が深刻なひどい状態の人にスポットライトを当てて記録しているのだろうと思われます。では悪霊に取り憑かれたこの人はどんな状態だったんでしょうか。3節から5節、この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。町ではなく彼は墓場に住んでいた。鎖や足かせを破壊する人間的な怪力を発揮しました。夜も昼も叫び続けました。そして自分で自分の体を傷つけていました。まあ、精神的な病で錯乱状態に陥った人も時に常軌を逸した行動を取ることがあるのですが、鎖や足かせを破壊するほどの力を発揮するというのはこの人が単に精神的な病ではないということを示しています。これは悪霊による超自然的な影響なんですね。6節、彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝した。この人はイエス様のところに飛んできました。そしてイエス様の前でひれ伏したんですね。悪霊というのは神様に逆らう存在ですから、神の御子であるイエス様を敬ってひれ伏したわけではありません。イエス様を恐れての行動です。じゃあ何を恐れたんでしょうか。7節と8節、そして大声で叫んでいった、糸高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします、私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。悪霊はこの人の内から追い出されることを恐れていました。9節、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。イエス様が悪霊の名前を尋ねますと、レギオンであるというふうに悪霊は答えました。レギオンというのは古代ローマ軍の軍団のことなんですね。歩兵や騎兵など 一軍団6000人ほどの兵士から構成されていました。まあ、ですからこの人に取り付いていた悪霊も 2,3 人ではなくて、まあ大勢いたということですね。10節、そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。並行記事、同じ事件を取り扱った別の福音書の記事を見ますと、ルカの福音書では次のように書かれています。アウトラインの方にそれ引用してありますのでご覧ください。ルカの福音書8章の31節、ルカ8の31、悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。底知れぬところに行け、そんなふうに命じないでくださいとお願いしたわけです。この底知れぬところと訳されている言葉はギリシャ語でアブソスと言います。アブソス、これは悪霊たちの一部が閉じ込められている場所なんですね。悪霊たちが神様に逆らった時、またその後ね、悪霊の追い出しを受けたりした時に、その一部がこのアブソスに送られたと考えられています。ちなみに黙示録見ますとね、世の終わりの時期になりますと、時になりますと、何億という悪霊がこのアブソスから出てきて地上暴れ回るということが書かれています。ですからこのアブソスは神様の裁きによって一時的に悪霊が追い込まれる場所、閉じ込められる場所なんですよね。まあ、そこに送らないでくれって言ってるわけです。ですからきっと相当苦しい場所なんでしょうね。悪霊が震えおののくほどひどい場所だということです。11節、ところでその山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。イエス様一行がやってきたデカポリス地方というのは、先ほども言いましたようにギリシャ人の植民都市が10個あった場所なんですね。ユダヤ人というのはモーセの律法の定めによって豚を食べることができませんでした。ですからユダヤ人で豚を飼う人はいなかったわけです。しかしデカポリス地方は異邦人が主に住む地域でしたから、豚を飼っている人がいたわけです。13節後で出てきますが、そこを見るとその数2000匹はいたんですね。大変たくさんの豚がそこで、まあ、放牧されていたわけです。12節、彼らはイエスに懇願していった。彼らというのは悪霊ですね。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。あんな苦しいひどいアブソスに送られるくらいなら人間じゃなくていいから、せめて豚でいいから、まあそういう願いですね。あの豚の中に送ってくれというわけです。さあイエス様はどんなふうに反応されたでしょうか。13節、イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。なんとイエス様は悪霊レギオンの願いを聞き入れたんですね。すると豚たちは錯乱状態に陥りました。そして次々と崖から湖に身を投げて溺れて死んでしまったんですね。実はこの箇所、さまざまな解釈がなされています。なぜイエス様はね、悪霊の願いを聞いたんだろうか、でなぜこの悪霊どもが豚でいいからね、あそこに送ってくれって言ったのか、まあ、いろんな説明がなされるんです。例えばたくさんの豚を殺すことによって飼い主たちは大損ですよね。2000頭の豚が死んじゃうわけですからね。その飼い主たちはきっとイエスを非難するであろうと。 そしてその地域の人たちがイエスを拒否するように、これは悪霊が企んだことである、まあ、そういうふうに解釈する学者がいます。一方で別の解釈もあるんですね。アブソスというこの言葉なんですが、実はもともとは水の深い場所を指す言葉なんです。水の深い場所のことをもともとはアブソスっていうふうに言ったんですね。英語ですとね、アビスなんです。ですから豚とともに湖の深みにはまった悪霊レギオンは、結局彼らが恐れた通りアブソス送りになったのだという説を出す学者もいるんです。まあ、私としてはイエス様がまんまと悪霊に出し抜かれたというよりも、後者の意見の方、結局彼らは豚に入ったはいいけれども、その豚が湖に入ったことによって深い深いところ、つまりアブソスに行っちゃったんだと、そちらに送られて苦しむ目にあったんだというふうに、まあ、解釈すること、まあ、そちらの方を採用したいところでございます。まあ、とにかく14節、豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でそのことを伝えた。人々は何が起こったかを見ようとしてやってきた。豚を放牧していた人たちがその一部始終を見ていたわけです。そして近隣の町や村でそのことを話したので、多くの人たちがその場所に集まってきました。15節、そしてイエスのところに来ると悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。人々はあれほどひどい状態だった悪霊付きの人が静かに座っているのを見ました。またルカ8章並行記事を見ますと、この人は長いこと服を身につけていなかったということが書かれているんですね。ですから裸だったんです。しかしその人が今服を着ているわけです。まあ、おそらく弟子の一人が上着をかけてやったのだろうと思います。そして人々はそれを見て恐れを感じました。ただこの原文のギリシャ語を見ますと、この恐れというのは恐怖心とは違うんですね。湖の上で嵐にあった時、弟子たちは恐れましたね。それは恐怖心です。しかしイエス様がその嵐を言葉一つで沈めると、やはり彼らは恐ろしくなったわけです。でもその時の恐れは恐怖心ではなく、イエス様に対する畏怖心、敬愛の念、まあ、そういうふうに訳すことができる言葉なんです。その畏怖の心、畏敬の念というふうに訳してもいい言葉がここで使われているわけですね。人々はイエス様に圧倒的な力と権威があることを認めたんです。誰も抑えることができなかったあのひどい悪霊付きの人を正気に戻すことができた。つまり悪霊を追い出すことができた。なんという力と権威をお持ちなのだろうか。まるで神様を前にした時のような畏怖の念を彼らはそこで感じたわけですね。じゃあその後どうなったかということです。16節、見ていた人たちは悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。つまりその場を目撃していた豚飼いの人たちがここで改めてその状況を説明したということです。すると17節、人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。悪霊に徹底的に支配されてひどい状態だった仲間が、町の仲間が解放されたわけですよね。ところがゲラサの地の人々はそれを喜ばなかったんです。 なぜでしょう。2000匹もの豚が死んでしまって大変な経済的損害を被ったからだと考えられます。このままこのイエスを、この人は偉大な人であるには違いないんだけれども、この人がこのまんまこの場所にとどまったら、もっと大変な損害がこの地域に出るのではないかと恐れたに違いありません。そんなわけで、もう帰ってくれと、ここから出て行ってくれと彼らはお願いをしたわけです。18節、イエスが船に乗ろうとすると悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。悪霊から解放された人は起こった出来事を把握してイエス様に感謝をしました。そして一緒についていきたい、つまり弟子入りしたい、そのように願いました。多くのユダヤ人はイエス様を救い主だと受け入れませんでしたね。しかしこの人は異邦人にもかかわらず素直に信じて生涯捧げてついていきます、そのように申し出たわけです。ではイエス様はどう返答されたでしょうか。19節、しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。イエス様はこの人の弟子入りを許可なさいませんでした。それはこの人がユダヤ人ではなく異邦人だったからなんです。この後イエス様が十字架にかかられます。3日目に復活をし、その後天にお帰りになって、先週学んだように聖霊なる神様が代わりに下ってこられます。そして弟子たち一人一人のうちにとどまって、そこに住んでくださるようになったわけです。その結果教会が誕生します。イエス様の体、そんな風に例えられる教会が地上に誕生したわけです。最初の教会はユダヤ人だけで構成されていました。しかし教会はやがて異邦人伝道を始めて、多くの異邦人がイエス様の弟子に加えられることになります。しかし十字架にかかる前のイエス様は、ある神様のご計画を忠実に守ってらっしゃったんです。それは何かっていうと、救いはまずユダヤ人から始まる、そして救われたユダヤ人を通して異邦人が救われていく、これが神様の救いの計画なんですね。そのために世界に様々な民族がありますが、ユダヤ人が神の民として選ばれたわけです。ユダヤ人が選ばれたのは、ユダヤ人だけが祝福されるためではなくて、彼らを通して全世界の国民が救いを体験し、神様からの祝福を味わうことができるようになるためなんですね。イエス様は地上で活動なさった時、この順番を固くななまでに守られました。ですからこの時はユダヤ人、つまり十字架にかかる前、この時はユダヤ人であるペテロたち十二使徒を訓練して教会の土台として育てる、そのことを優先していらっしゃったんです。そこでせっかくの弟子入りの申し出をこの場合は退けられたわけです。その代わりこの人に家族のもとに帰って神様が自分に行ってくださった奇跡について言い広めるようにとお命じになりました。イエス様はご自分がいないところでイエス様のことを救い主だと人が言い広めることを喜んでおられませんでした。ですからたびたび私のことをね、誰にも言うなとイエス様のことを信じた人にお命じになっています。特に イスラエルの国が公式に国としてイエス様を拒否した後はかなり強めに私のことを誰にも言うなというふうに信じた人たちに語っておられます。なぜかというと、この当時のユダヤ人というのは救い主に対して罪を許して神様と仲直りをさせてくださるお方としてではなくて、ローマ帝国からイスラエルの国を独立させるいわば政治的解放者として捉え期待していたからなんですね。イエス様のいないところでイエス様の噂が一人歩きしていくと、ますます政治的解放者が現れたっていうふうに担ぎ上げられてしまう、そういう恐れがあったからです。イエス様はそれを望まれなかったので、私のことを誰にも言うなというふうにおっしゃったわけです。しかし今回悪霊から解放された人というのは異邦人ですから、そういう心配はないわけです。そこで奇跡の体験談を言い広めるようにとこの人にはおっしゃったのだろうと思われます。じゃあどうなったか。20節、それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。この人はイエス様の言いつけ通り家に戻りました。そして家族だけでなくデカポリス中にイエス様のことを言い広めたわけです。そのため多くの人々がイエス様のことについて驚くことになります。後に教会が異邦人伝道を始めた時、このデカポリス地方にもクリスチャンが出かけていって伝道したはずです。その時この悪霊から解放された人からあらかじめイエス様のことを聞いていたデカポリス地方の人々は、クリスチャンたちが語るイエス様についてその話に興味を持って耳を傾けたに違いありません。そしておそらく素直に信じたに違いありません。つまりこの時彼は直接の弟子として迎え入れられはしませんでしたけれども、在家の弟子としてすでに活動を始めることになったわけですね。彼があらかじめそうやってイエス様のことを宣伝してくれていたおかげで、後の異邦人伝道が、この地域での異邦人伝道がスムーズにいったのではないかと推察できるわけです。さてここから私たちはどんな励ましを受け取ることができるでしょうか。一言で言いますと、私たちも不自由な支配から解放されるのだということです。私たちも不自由な支配から解放される。そのために必要なことを3つお話しします。1つ目、私たちが不自由であるというこの現実を私たちは認めていきましょうということです。先進国ではあまり悪霊付きの現象というのは見聞きされません。まあ悪魔礼拝とかね、占いとか、そういうオカルトにのめり込んでいる人などはその限りではないようなんですけれども、一般にはあまり先進国ではそのような報告というのはキリスト教会のさまざまな調査の中で、出てこないわけですね。先進国で活動している悪霊たちはそういうオカルトティックな方法よりもさまざまな快楽を餌にして神様に逆らわせるという、そういう戦略を取っているように思われます。ですから日本に住む私たちは悪霊に直接取り憑かれて支配されているわけではありません。皆さんも今ね、悪霊に取り憑かれてひどい目に遭っているわけではなかろうと思います。そのような、しかし強烈な方法でなくても、もっとマイルドな方法で悪霊たちは私たちを支配して自由な人生から遠ざけようとしてくるのです。 それは私たちの罪の性質を刺激することによって私たちが自由に生きられなくする、そういう手段、方法なんですね。ある時イエス様はおっしゃいました。これはヨハネ 8-36 というところに書いてあるんですが、イエス様はこうおっしゃったんです。ですから子が、子というのは救い主イエス様のことです。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。あなた方は自由になる。イエス様は私がそれをするとおっしゃっています。しかしこの言葉を聞いた人たちは反発します。なんて反発したかっていうと、私たちは自由な民であって奴隷ではないって言ったんです。あなた方を自由にしますっていうことは、前提としてあなた方は自由ではないっていうことですよね。でも聞いた人たちは、私たちは別に奴隷ではありません、私たちはみんな自由人です、だから自由になるなんて言われてもっていう、そういう反応をしたわけです。しかしここでイエス様がおっしゃっているのは、私たち人間は罪の奴隷状態にあるということです。その結果、本来神様が人間に与えていらっしゃる自由を人は完全には味わうことができていないということなんですね。罪の奴隷状態にあって、その結果神様が本来与えている自由な生き方ができなくなっている。私も皆さんも肉体的には誰にも拘束されていなかったとしても、また政治的に自由が制限される、独裁者が治める国や軍部が牛耳っている、そういう地域に住んでいなくても、何かしらの不自由さを体験しているはずなのです。例えば、本当はそんなことしてはいけないと分かってるのに、ついやめられないで行ってしまうということがないでしょうか。あるいは今やらなければならない、それは分かってるんだけれども、周りの目を恐れたり、面倒くささが先走ったりして、ついそれを実行できないということがないでしょうか。あるいはあれこれ心配しても仕方がないと分かっていても、ついつい不安感に押しつぶされそうになってしまう、まあ、その結果ね、いろいろわけのわからない行動を言動してしまったり、まあ、そういったことってないでしょうか。あるいは相手を傷つけるつもりなんかないのに、感情的になってついきつい言い方になってしまう、そういうことはないでしょうか。あるいは本当はそんなこと自分では思ってもいなかったのに、周りの人たちの発言に引きずられて悪口や愚痴や不平不満を口にしてしまうなどということはないでしょうか。私たち人間にはそのような、本当はそんなことしたくないのに、あるいは本当はこういうふうにしたいのに、それとは逆の生き方をしないではいられなくなってしまう、つまり不自由な性質を私たちは身に持っているわけです。このような不自由さから解放されるためには、あのイエス様の言葉を聞いて反発した人たちのようではなく、自分たちが不自由なのだというこの現実を認めなければなりません。そうして初めて人の子イエス様があなた方を自由にする、そしたらあなた方は本当に自由になるというこの約束が私たちのものになるんです。2つ目、自分が不自由な部分があるというその現実を受け入れたら、次はイエス様に解放を願います。イエス様に解放してくださいとお願いしましょうと。これが2つ目です。私たちが自分は不自由なんだというこの現実を認めるのは、自分はなんとダメ人間なんだろうかと落ち込むためではありません。私たちには、私たちを不自由さから解放してくださる、自由を与えてくださるお方がいるという、そういう希望が与えられています。その希望を私たちが現実のものとするために、私たちはまず自分が不自由なんだということを認めるんです。 その上で自由を与えるよと約束していらっしゃるイエス様にどうか解放してください。この不自由さから解放し、本当の自由を私たちの人生にもたらしてくださいとお願いをするんです。デカポリス地方の人々は今の自分たちの生き方を変えることを嫌がって、イエス様から遠ざかる方を選びました。しかし私たちはそうではなく、イエス様に近づく道の方を選んでいきましょう。ものすごい数のレギオン、軍団という名前を持つほどにたくさんの悪霊に取りつかれて、それはそれはひどい状態に陥っていた人をイエス様は簡単に言葉一つで解放なさいました。この人と同じように私たちも罪の奴隷状態から解放されて、本来神様が与えようとしていらっしゃる自由な生き方を手に入れることができます。イエス様は十字架にかかって復活なさいました。それによって私たちの罪は完全に許されました。そして許されただけでなく、私たちは天の父なる神様の子供にしていただいて、養子に加えられて、神様から圧倒的に祝福される存在になりました。しかも私たちはそれだけではありません。イエス様を信じた時に私たちのうちに聖霊様を宿したわけです。聖霊様は今も私たちのうちに住んでいてくださいます。その聖霊様が私たちを内側からだんだんと作り変えてくださって、イエス様に似たものに少しずつ少しずつ変えてくださるという約束をいただいています。罪の性質のために自由に生きられない私たち、罪は許されて、それによって罪の罰が下ることはなくなりましたが、罪の性質自体はまだなくなってないわけですね。だから私たちはその罪の性質のゆえに時に不自由な生き方をしてしまうわけです。しかし私たちはただ許されたっていうだけではなくて、内なる聖霊なる神様の働きによって少しずつその罪の性質から解放されていくんです。かつてはその罪の性質に 100% 従って不自由な生き方を私たちはしてきたわけですよね。しかしその支配の力から私たちは日々解放されて、少しずつ自由に生きられるようになっているんです。これを清めと言います。聖化とも言います。聖書の聖に化けると書いて聖化、あるいは清め、そういうお働きを聖霊なる神様が私たちにしてくださっているわけです。ですから私たちは祈るわけです。イエス様がこの自分を解放してくださって自由を与えてくださいますように、聖霊様を通して私たちに罪の性質からの解放を与えてくださるように、自分や他の人や自然を粗末にするようなそういう生き方をやめて、あるいは神様を傷つけるような生き方をやめて、神様が喜ばれる生き方、ひいては私たち自身が幸せになる生き方ができるようにしてください。そのように祈ってまいりましょう。自分は不自由なのだという現実を認め、そして自由にしてくださいとイエス様にお願いをする。そうしたら3つ目、その自由な人生を私たちは実際に始めていきましょうということです。自由な力、自由に生きる力が与えられたのだから、私たちはその新しい生き方を始めていくんです。悪霊レギオンから解放されたこの人はイエス様の弟子になることを求めました。それ自体は許可されませんでしたが、イエス様は別の使命をこの人にお与えになりました。自分の体験を他の人に話すように、この地域にとどまって人々に自分の体験を話すようにという新しい使命です。それにこの人は忠実に従って実行したわけですね。イエス様を信じて自由な人生の第一歩を私たちも踏み出しました。そんな私たちもレギオンから解放されたこの人のように新しい生き方を実際に始めていくんです。 悪霊から解放されたばかりのこの人、どんな格好だったでしょう。ひどい格好してたんです。彼は裸の上に他の人から借りた上着を羽織る、そういう姿でした。髪の毛はボサボサです。ひげや爪は伸び放題です。風呂にも入りませんから肌は薄汚れています。その上、自傷行為によってもうボロボロなんです。彼の肌は大声で叫んだり乱暴な行動をすることは収まりましたが、見た目は以前と全く同じなんです。それでもこの人は新しい生き方を始めました。きっと風呂に入って髪の毛やひげを整えて洋服を着るところから始めたんだと思いますけれども、とにかく最初は以前と全く見た目は変わらなかった。その状態から彼は新しい生き方を始めたんです。私たちもイエス様の恵みの福音を信じて救われた時、それ以前の自分と劇的に何かが変わったわけではありません。頭の上になんか輪っかが乗っかったりね、衣や顔がこう突然光り輝き始めたり、羽が生えたり、そういうことはないわけです。以前の私たちと見た目はほとんど変わらない。それでもイエス様は私たちが自由な生き方ができる力を与えてくださっていますし、今も聖霊様を通して日々与え続けてくださっています。それを信じて私たちは新しい生き方を始めるんですね。やれそうな気がするから始めるんじゃなくて、すでにその力が与えられていると信じて新しい神様が望まれる生き方を始めてみるわけです。これまでやめられなかったことを祈りながら思い切ってやめてみましょう。これまでできなかったことを祈りながら思い切ってやってみましょう。これまで失敗したからどうせ私には無理だと思わないで、イエス様が聖霊様を通して必ず力を与えてくださっていると信じてやってみるんです。で、やってみたら案の定失敗するかもしれません。しかし赤ちゃんが何度も何度も尻餅をつきながらやがて立ち上がり、そして歩き始めるように、私たちも何度も何度も尻餅をつきながら新しい生き方を身につけていくんです。私たちが救われるということを新しい誕生にイエス様は例えていらっしゃいますよね。私たちが自由な生き方、新しい生き方を身につけていくのも、赤ちゃんが最初何もできない、泣くことしかできない、その赤ちゃんがいろんな行動を身につけていくのと同じで、失敗しながらでも必ずできると信じて、その力が自分にはあると信じてやり続けていく。それによって私たちも新しい生き方を、自由な生き方を、あの不自由な人生から解放される、そういう生き方を身につけていくことができるのです。ある大工さんが教会に通い始めた、そして洗礼まで受けたらしいという話を大工の仕事仲間が聞きつけます。そして本当かどうか本人に確かめたわけです。するとそのクリスチャンになった大工さんは本当だと答えました。そして新約聖書を手渡して、ぜひ君たちも読んでみてくれというふうに言いました。仲間の一人がパラパラとその新約聖書をめぐると、ヨハネの福音書の最初の方にカナの婚礼の話が載っていますよね。あそこを読んだんです。そして言いました。水が酒になったなんて話信じられるかい。するとクリスチャンの大工さんはこう答えました。俺は信じられるよ。だってイエス様は俺の酒をタンスに変えてくれたんだ。この人はそう言ったんです。どういうことかと仲間が尋ねると、彼は説明を始めました。この大工さん、かつては仕事や人間関係で面白くないことがあるとついついお酒に逃げていたそうです。やがてアルコール依存症となってろくに働きもしないで飲んでばかりいるようになります。当然収入は激減し、反対に酒代はうなぎ登りです。 そのうちに奥さんの嫁入り道具まで質に入れてしまうことになりました。着物やタンス、そういったものはもう全部質屋に送られて、そのまま返せずに質流れ、こういう暮らしをしていたわけです。さすがにこれではいけないと、奥さんを悲しませてばかりのこういう生き方はダメだと感じた大工さんは、助けを求めて近くの教会に足を運んだんですね。そしてイエス・キリストを救い主として信じたんです。すると心の内側に不思議な平安や喜びが湧き上がってくるようになりました。教会では別に禁酒禁煙を命じられているわけではないのですが、面白くないことが起こってももうお酒に逃げなくて済むようになりました。平安や喜びがなぜか知らないけれども湧き上がってくるからです。そして気分もすっきりして、仕事も以前にも増してバリバリこなすようになりました。その結果収入も増えていき、やがて奥さんのために以前よりももっと素敵なタンスを買ってあげることができるようになったわけです。まさにイエス・キリストは俺の酒をタンスに変えてくれた、だから水を酒に変えるなんてことも俺は信じられるよと言ったわけです。イエス様を信じると、神の聖霊が私や皆さんの内側にも宿ってくださいます。あの大工さんの内側に宿った聖霊様が、お酒を飲まなくても済むほどまでの圧倒的な喜びや平安を与えてくださったように、その結果新しい生き方をこの人ができるようになったように、私たちにもそのような奇跡を私たちの人生の中で見せてくださいます。私たちはそれを信じなければなりません。そして自分にもそのような力が与えられていると信じて、新しい生き方を始めるんです。できなかったことを祈りながらやってみる、やめられなかったことを祈りながらやめてみます。すると私たちに確かにそのような力をイエス様が与えてくださったということを体験することができるでしょう。この1週間いっぱい尻もちつきながら、その新しい力、自由な生き方を体験していきたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちの中のその不自由さから解放される力をすでに与えてくださっていることをありがとうございます。そして実際にこれまでの私たちの人生を振り返った時、聖霊なる神様がその力を与え、私たちが新しい生き方ができるようになっているということを知ることができる、そのことを感謝します。この1週間も私たちはそのあなたが与えてくださった新しい人生を実践していきたいと思いますので、どうぞ信じる力、また勇気を出してやってみる力を私たちにお与えください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。